皆さんこんにちは、鈴木かな子です。プリンセスネットラジオ第16回がスタートいたしました。今回もえみみんさんのピンチヒッターとして私鈴木かな子がお届けいたします。まだ5月だというのに、まるで夏のような暑さに体もついていかない日々です。おかげで睡眠不足がちですが、睡眠不足はお肌にも大敵ですよね。十分な栄養と睡眠をとって、いつでも健康的な肌を保ちたいものです。ブラインドメイクを習得する中で、スキンケアもとても重要なスキルになっています。綺麗にお化粧をのせるためにも、その基本となるお肌の状態を綺麗に保つことはとっても大切ですね。たっぷり時間をかけたバシャバシャ洗い、そしてじっくりと化粧水や乳液を肌に浸透させていく工程が、私にとっての贅沢な時間になっています。お肌も喜んでいることがわかります。ぜひ皆様もチャレンジしてみてくださいね。いよいよブラインドメイクを世界に広げようプロジェクトが本格的にスタートいたしました。本日はプロジェクトチームリーダーの松下めぐみとチームサブリーダーの鈴木かな子の2人で、今年10月に行われます第1回目のプロジェクトのお知らせをさせていただきます。そしてそのプロジェクトの中で大きなキーパーソンとなってくださる方のインタビューもございます。どうぞ最後までお楽しみください。
プリンセスネットラジオをお聞きのリスナーの皆さん、こんにちは。ブラインドメイクを世界に広げようプロジェクトリーダーの松下めぐみです。
皆さんこんにちは、チームサブリーダーの鈴木かな子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はリーダーの私松下めぐみとサブリーダーの鈴木かな子さん2人でお送りいたします。さて、ブラインドメイクを世界に広げようプロジェクト、記念すべき第1回の開催地が決まりました。鈴木さん、詳しくお伝えください。
はい、そうですね、記念すべき第1回ということで、まずは開催地ですけれども、中国の天津で行うことに決定いたしました。そして開催日がですね、今年の2018年10月10日、期間としましては10月の9日から11日ということになるんですけれども、メインイベントを10月10日に中国の天津にあります日本語学校で開催することになりました。こちらの日本語学校は視覚障害の方々、学生さんたちに日本語を教えていらっしゃるという学校で、こちらを通して視覚障害者同士の交流、そして化粧訓練士のお話など、ブラインドメイクを通しての国際交流を目的として開催することになりました。その開催にあたって中国との大きな架け橋になってくださる方がいらっしゃるんですよね、松下さん。
そうなんです。まず江少少さんを紹介します。江少少さんは中国人で、日本でメイキャップの講師をされています。そしてブラインドメイクの化粧訓練士の資格も習得されました。ブラインドメイク物語を中国語に翻訳をしてくださいました。そしてもうお一方、青木陽子先生。青木陽子先生は天津で中国の視覚障害者の方に日本語を教えておられる先生です。
はい、お二人とも本当に心強い方々で、今回のプロジェクトの成功に大きな力を貸してくださる方々ですよね。
そうですね。私たちは中国という国をあまり隣の国なのに知らないですけれども、やっぱり中国にも視覚障害者の方はいらっしゃるんですよね。その方にブラインドメイクを届ける、なんかワクワクしますよね、鈴木さん。
そうですね、もう本当に今から楽しみでその日が待ち遠しいんですけれども、あの高少々先生については、私もあの先日直接お会いしまして、本当にこうメイクアップを通して、いろいろな人たちへ、元気を与えていらっしゃる方だなという、とても、その、コウ先生自身がとても明るく、本当に素敵な方なので、私も初めてお会いしましたけれども、自然に楽しくお話しさせていただきました。コウ先生につきましては、過去のプリンセスネットラジオ第11回の方にご出演されていますので、会員限定のコンテンツになっておりますけれども、会員登録をしていただければ、どなたでもお聞きいただけますので、ぜひ、ケアメイクメンバーに会員登録していただければと思います。
そうですね。会員登録してもらうと、第1回から聞けますので、もしよかったら、
うん、
聞いてください。鈴木さんも、私も、多くの人にインタビューをしてますので、ね、いろんな方にインタビューさせてもらいましたもんね。
はい、そうですね。もう、本当いろいろな方とお話ししていく中で、いろいろ勉強にもなりますし、いいご縁をたくさんいただけて、毎回楽しくインタビューさせていただいています。
そうですね。今回、はい、鈴木さんは、現地で、きっと力添えをくださるであろう、方たちも何人かご縁がつながってるんですよね。
あ、そうですね。本当に心強い応援団の方々が、どんどん増えていてくださり、私も本当に心強いですし、ぜひその方々にもね、いろんなことをお願いしつつ、私たち自身でも頑張って、プロジェクトを成功させていきたいなと思っています。
そうですね。中国の方たちにブラインドメイクで元気になってもらいたいですよね。
本当にそうですね。
ホームページがあるんですよね、私たちの。ぜひ、そこを、はい、聞いて、見てもらいたいので、ホームページアドレスをちょっとご紹介してください。
はい。今回のブラインドメイクを世界に広げようプロジェクトのホームページがございます。URL は http://blindmake.com http://blindmake.com こちらの方に全て詳細が書かれておりますので、ぜひ、応援団またはご講演などいただけましたら幸いです。
ホームページにいろんな情報をどんどんアップしていきますので、ぜひ皆さんご覧になって私たちの応援をしていただきたいと思っております。私たち目が見えない視覚障害者がブラインドメイクで元気になった、その気持ちを世界へ届けたいという思いがたくさん詰まったホームページですので、ぜひご覧になってください。皆様、ブラインドメイクを世界に広げようプロジェクト、日中交流会の応援をどうか
よろしくお願いします。
続きまして、先ほどもご紹介させていただきました中国の日本語学校で日本語を教えていらっしゃる青木陽子先生に松下めぐみさんがインタビューしてくださった模様をお届けいたします。
リスナーの皆さん、こんにちは。ブラインドメイクを世界に広げようプロジェクトリーダーの松下めぐみです。今日は青木陽子先生をご紹介したいと思います。青木先生、こんにちは。
こんにちは。皆さんこんにちは。青木陽子です。
まず 青木先生の自己紹介をお願いしたいと思います。どうかよろしくお願いします。
はい、わかりました。1961年生まれ、今年56歳になります青木陽光全盲です。日本の盲学校、そして大学を卒業しまして、アメリカの大学院に留学しました。その時に21世紀に注目される国でぜひ仕事をしたいということで、私は中国あるいはアラブに行こうとその時に思いました。そして中国で視覚障害者自立支援教育をバックアップする学校として、先進地視覚障害者日本語訓練学校を、1994年に立ち上げ、そしてそのバックアップ団体としてですね、アジア視覚障害者教育協会という団体を立ち上げまして、そこで、資金を募りながらこの自立支援活動をしているというのが今の私の、状況です。
そうなんですね。そしたら中国の方が日本語を習っておられるんですか？
そうです。はい。
皆さん、日本に来たいと思っておられるんですか？
そうですね。皆さん、多分、数字を聞いてびっくりされると思うんですけれども、私がですね、中国に行った当初、中国の視覚障害者の数って大体どのぐらいだと思いますか？
日本の人口よりも何十倍もあるんですよね、中国の人口って。
そうですね、はい。当時、私が語学留学をした1993年当時なんですけれども、中国にはもうおよそ8300万人の障害者がいまして、そのうちの1233万人がなんと視覚障害者だったんです。で、中でも視覚障害会社を取り巻く、社会的状況というのは非常に厳しくてですね、進学、就職、婚姻等々で、かなりの制約を受けているという状況だったんですね。でそうした中、中国の視覚障害者に、日本語を教えて日本に、留学させ、ハリキュー、アンママッサージ、それから社会福祉を、学ばせることで、中国国内の視覚障害者の、能力開発、そして職域の拡大を、指導できるようなですね、そういうことをこれから推進していけるような視覚障害者リーダーを育成しようと思いまして、1994年、先ほど、申し上げました、これ世界初となるんですけれども、中国の視覚障害者を対象と、する先進地視覚障害者日本語訓練学校を設立しました。で、1999年からはですね、私も、キンブ牧師と同じように、I have a dream、夢を持っていまして、どんな夢かというと、障害がある人なしに関わらず、一緒に学べる場を作りたい。そして、1999年から、健常者の学生も、受け入れまして、共に学べる学び屋、これ、世界に一つだけの学び屋なんだそうですけど、日本語学校。視覚に障害があっても、障害がなくても共に学び合える、そういう学習環境を、作りました。
そうだったんですね。そしたら請願、の方もご一緒に日本語を習っておられるんですね。
そうです。
すごい。
で、開学してからですね、本当にうちの学校小さくてですね、60坪程度なんですねで、小さな私学の大きなプロジェクトと、やってることは大きいんですけれども、で、これまでに受け入れてきた学生の数はですね、障害者と、健常者を合わせますと、うちにですね、478名。その中のですね、210数名が、視覚に障害があるということです。そして、視覚障害者、なかなか、生活状況厳しいので、学費を取らない、そういう、システムにしておりました。
なるほど。
241名ですね。視覚障害者の数が241名で、そのうちの8名が日本に留学して、
今も
学校で、マッサージの先生をやっていたり、それから音楽家と歌手になったり、いろんな人がいます。
先生をされてるんですか？
はい、盲学校で、
すごい、
マッサージを教えています。そしてですね、この8人には加わってないんですけれども、日本に留学をしなかった学生も、弱視2名が、なんと、天津市内にある日系企業に就職をしたんですね。
そうです、即戦力ですよね。
そ うです、転身です。みんなあのそれぞれに自立をして、で当時その視覚障害者が自分で稼いだお金を使ってその海外旅行をするなんていうことは考えられなかったんですけど、うん、今はですね視覚障害者も自分のお金をちゃんと使って自分で働いて稼いだお金を使って、はい、あの日本に、まあ、旅行にしたり、それからヨーロッパ旅行をしたりということもしています。それはうちの学生なんですけれども、で私が中国に行った当初というのは、はい、視覚障害者は私たちには夢はない方がいい、夢があるとかえって辛くなると言っていたんですね。でその言葉を聞いて私はあの夢がなければ人は生きられないと思っています。で特に障害者の場合は夢があってこそ生きていけると思うんですね、はい、ですからこの学生たちに二度とその夢があると辛くなるという言葉をですね言わせたくないということで、私頑張って25年間、中国で支援活動をしております。で残念ながら日本語学校はあの去年、看板は下ろしたんですけれども、あの中国がやはり法治国家になるということでどうしても学校運営法に合わないということで小さな学校ですから、それでも青木陽子の、まあ、主軸としてまだまだあの支援活動、教育もそうですし、いろんなあのスポーツもそうですね、今回メイクもあります、
はい、
そういう活動を通して、中国の視覚障害者だけではなくて、まあ、健常者も含めた、まあ、自立支援というか交流の輪を広げていきたいなと思っています。
ありがとうございます。そんな青木先生にブラインドメイクに、あの、を知っていただけて、ブラインドメイクを熱烈歓迎してくださってるって聞いてるんですけれども、先生はブラインドメイクをどこでお知りになったんでしょうか？
はい。私はですね、あの、自分自身が、やはりあの、50を過ぎた頃から、だんだんお肌が衰えてきまして、これはまずいなと。で、よくあの、公演なんかの時に冗談ですね、昔妖精、今妖怪なんていうことってたんですけど、それではいけないな。で、自分自身もあの、お化粧はするんですけれども、まあ、あの、基礎的なお化粧であって、もっともっと自分自身を美しく見せたいなという。
はい。あの、わかります。
わかりますか？
あの、実は私、青木先生よりも一つ上だけなんですよ、年齢。
あ、そうなんですか。
はい。で、ちょうど50の時に、はい、大石先生と知り合ったんです。だから本当にまさに同じ気持ちです。
あ、そうですか、はい、それでうちの学生たちもですね、あのお化粧みんなしてみないという話をしたんですね、
はいはい、
そうしましたらなんと、私たちお化粧するんですか、だって無理ですよ、鏡見られないじゃないですかっていう答えが書いていたんですね、うん、これはいけないと、
うん、
で私が今までやっていたのはやはりあの心のバリアフリーということで、
はい、
その視覚障害者にはこれができないと言われるのも嫌ですし、健常者から、
はい、
それから視覚障害者自身が私たちにはこれができないと言うのも言うのも問題だと私は思っています。それはあのお互いにバリアを作ってしまって、そこから何も生まれてこない、
はい、
これではいけないと思った時に、あの知人を通してですね、大石花穂先生のプロジェクトを知りまして、
はい、
あ、大石先生だったらなんとか私の苦境を作ってくださるかもしれないということで、じゃあどういうふうに話を持っていこうかなと、実は私の中でも2年前から温めていたんですが、
そうなんですね、
数日前になんと大石先生あのご自身から私お電話をいただきまして、
はい、
もう渡りに船、地獄に仏です。
実は、
はい、
青木先生が先あの大石先生に電話をかけられた瞬間、私横にいたんです。
そうなんですか。
もうね、大石先生がすごく喜んでおられてね、もう青木先生とつながったのっておっしゃってました。
はい。
だから、ね、本当にラブコールがもう、うん、相思相愛だったんですよ。
そうですね。で、今年はですね、日中平和友好条約締結40周年記念という、このアニバーサリーイヤー。
そうだったんですね。
はい。アニバーサリーイヤーの時に、やはりブラインドメイクの、交流会ができるので、うん、こんな素晴らしいことはないと思うんですよね。でまさに今、習近平、
はい、
国家主席が中国の夢というのを打ち出しています、
はい、
であの、まあ、メディアもこぞってですね、夢というのを前面に出しているんですね、
はい、
ですから今までは障害者というと夢ではなくて、どちらかというと障害者に愛の手を、だからかわいそうな人たち、
はい、
で私が、まあ、日本に留学させたり、その日系企業に就職させていく中でメディアもですね、いや違う、 覚に障害があってもいろんなことができるんだと、
はい、
で自立の方に向かっていく。そしてここ、1、2年の流れとしてやはり夢を追いかけてそれを実現していく視覚障害者、まあ、視覚障害者含めて障害者全体ですね、
はいはい、
そういう人たちはやはりクローズアップしていきたいという流れなんですね。そこにしっかり乗ることによって私たちのこのブラインドメイクを世界に広げていこうという、はい、このプロジェクトがですね大きく飛躍するのではないかなと私自身は思っています。
そうですね、はい、ブラインドメイクの理念は本当にまさにそこで、できないをできるに変えるっていうところですよね。
そうなんですよね。
もう工夫をすればいいっていう、
私が今までやってきたことというのは、
はい、
まあ、視覚障害者の自立支援教育なんですけども、
はい、
まあ、障害者の自立支援教育というのは、まあ、障害当事者がその社会的それから身体的な制約を突き崩して、
はい、
自分の内に心の中にある活力に従ってですね、はい、あらゆる方向にこう伸びようとするのをお手伝いする、はい、それだと私は確信しています。で制約と一概なんか制約っていうとこう悪いようなイメージですけれども、はい、制約っていうのは逃れようのない宿命ではないと思うんですね、
はい、
私はそれを未知なる可能性に向かって踏み出すための素晴らしいチャンスだと思っています。
はい、
はい、で鏡を見ながら化粧ができないのであれば、
はい、
指を使って、これ指は視覚障害者にとって目そのものですから、
はい、そうですね、
練習を重ねていけばいいわけですよね、
はい、
でそのメイクの、まあ、技能を習得すればいいわけですね、
はい、そうなんです、そうなんです。
でそれこそが私はハンディを乗り越えることであったり、またその健常者に引けを取らない、
はい、
あるいは健常者をもこう凌駕する、まあ、原動力になるのではないかなと思っています、はい、
そうなんです、
まさしく生きる力ですね、
はい、本当に、あの、なんでお化粧するのって聞かれるんですよ。そうするとも、はい、女性だから綺麗になりたいんだっていう私たちの思いで、綺麗になったっていう確信、もうね、まさにブラインドメイクは生きる力になります。
そうですよね。で私の学生たちももうあのお母さんになっている人がたくさんいます、
はい、
で健常、子供は健常者、
はい、
ですから例えばママ友も健常者、
うん、あ、そうですよね。
そうなりますとね、じゃあなたはどういう障害者になりたい、みんなから同情される障害者になりたいのか、それともみんなから羨望な目で見られる障害者になりたい、私は後者になってほしい
です、ね、はい、そうですね、
お化粧してより綺麗になって、はい、ママ友たちから、え、あなたどうしたの、そのメイクどうしたの、私大石先生が教えていただいたのよ、じゃあ、え、私たちにも教えていいわよ、じゃああなたたちにも教えてあげるわって、そんなこう
会話がね、
交流が、うん、会話、コミュニケーション、
ね、はいはいはいはい、
そういうものがね、できたら素晴らしいなと。だから視覚障害者が健常者に教える、
はいはい、それもお化粧
立場が逆転するわけですよね、もうこの逆転の奇跡、これを起こしたいですね。
あの、それは起きると思います。大丈夫です。
はい、
うん。ブラインドメイクは、本当にまさに、健常の方も、あの、認めてくださる技術ですので、
はい。
はい、
あ
の、きっと、あの、中国の方たちに、あの、喜んでいただけると、私たちは本当にこの自分たちが嬉しかった思い、笑顔になった思いを届けられるのでね、もう本当にワクワクしてるんですよ、青木先生。
そしてですね、まあ、私ずっと日本語を教えてきたんですけれども、はい、やはりその障害者が自立していくためには、まあ、語学はもちろん大切ですけれども、
はい、
それ以上にコミュニケーション力とか、
はいはい、
身だしなみとか、はい、精神修養とかですね、うんうんうん、そういう社交性を身につける教育が非常に大切だと思うんですね、
はい、
まあ、とりわけ女性にとってはお化粧とか、着こなしとか、
はい、
それから立ち振る舞いとかですね。
そうですね。
これがもうステータスアップを図る上でも、うん、要となるのではないかなと思います。
はい、まさに、そうですね、はい。ちゃんとしてれば、周りの方も、ちゃんと対応してくださいますからね。はい。
世界的に。ね、
はい。
はい。で、先ほど言いました、その心にバリアがある。うん、私たちはできないと、もう、諦めてしまうと、うん。これをやはりずっと持ち続けていますと、
うん、
どんなにその教養を身につけても、
はい、
それからどんなにブランドものでですね、
うん、
飾ってみても、
うんうん、
生活アップには繋がらないと思うんですね。
はい。そうですね。
はい。
本当に青木先生といたらずっとおしゃべりをしてたい気分になりますけれども、あの、実は青木先生とブラインドメイク執筆者の皆さんとの、あの、インタビューも今後 プリンセスネットラジオでは配信をしていきたいと思っておりますので、どうか青木先生今後もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい、今日は本当にパワフルなお話ありがとうございました。
とんでもないです。また引き続きよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
インタビューにご協力くださいました青木陽子先生、ありがとうございました。10月の日中国際交流会に向けてプロジェクトチームメンバー一同頑張ってまいりますので、応援をよろしくお願いいたします。プロジェクトの最新情報につきましてはプリンセスネットラジオの中でも随時ご報告させていただきますので、楽しみにお待ちくださいね。またホームページでは常に最新の情報をお届けしています。ブログも更新中ですので、ぜひご覧ください。ホームページアドレスは http://blindmake.com http://blindmake.com です。日本ケアメイク協会がお送りしてまいりましたプリンセスネットラジオ、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。ここで日本ケアメイク協会から e-learning のお知らせです。日本ケアメイク協会より化粧訓練士養成講座 e-learning 受講生募集のお知らせです。鏡を見なくても自分自身でフルメイクができるブラインドメイクを視覚障害者に指導する化粧訓練士になりませんか？この化粧訓練士養成講座は、私たちのようにブラインドメイクができるようになった視覚障害者が、ブラインドメイクを一から学んだレッスンの体験や、そのレッスンの内容をフィードバックした映像から学んでいただきます。つまり、ブラインドメイクを身につけた視覚障害者が、化粧訓練士を養成するという画期的な講座です。詳しくは日本ケアメイク協会ホームページの講習というリンクから化粧訓練士養成講座をご覧ください。多くの方々に化粧訓練士になっていただけることを願っています。番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想やブラインドメイク物語をお読みいただきましたご感想、番組へのご意見など、お寄せいただけますと嬉しいです。番組へのご感想は、ラジオをお聞きいただきました同じページのコメント欄よりお願いいたします。プロジェクトについての応援メッセージもお待ちしております。コメントは承認制になっておりますので、反映までに、少しお時間をいただきますことご了承ください。プリンセスネットラジオへのお問い合わせは emi@caremake.or.jp、日本ケアメイク協会へのお問い合わせは office@caremake.or.jp です。ここでお知らせがございます。5月23日水曜日の18時より、私、鈴木かな子が千葉コミュニティテレビに出演いたします。1時間の生放送です。インターネットよりご視聴いただけますので、千葉コミュニティテレビで検索ください。また、当日16時30分から17時まで、千葉コミュニティセンター内のロビーにて ロビーコンサートもさせていただきます。お近くにお住まいの方はぜひお越しください。最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回の放送でお会いできることを楽しみにしています。鈴木かな子でした。